今朝、私たちは、使徒信条において、全能の神を信じると唱えました。全能というのは、何でもできるということです。私はポルトガル語が話せません。でも皆さんは驚きません。私は飛行機を操縦できません。あえて言う必要もありませんでしょう。しかしもし神様が雨を降らすことはできるけれど、雪を降らすことができないのなら、私たちはその存在を全能なる神とは呼べません。イチジクの実を実らすことはできるけど、アボカドは無理というのであるのなら、その存在を全能なる神と呼ぶことはできません。ご存知ですか？聖書は、この神が全能であるということを前提として書かれています。先週本田牧師も開きましたが、聖書の見開きの一番最初に、はじめに、神は天と地を創造されたと書かれている通りです。これは神様が無から何もないところから有を生み出すことができるお方であるということを言い表しています。またこの言葉はどうぞ覚えてください。我々は神ではないということを語っています。多くの人たちは言います。処女マリアからイエスが生まれたなんて考えられるかい？イエスが三日目に復活したのなんか信じられるかい？その人たちはこの一番最初の言葉をどうやら読み過ごしてしまったのかもしれません。すなわち、この聖書冒頭の言葉はこの後にこの書に書かれていることは全能の神と人間が織りなした記録なのですよということをあらかじめ言い表しているのです。ありえないものから命が生まれ、ありえない状況で命が復活する。これは私たちには受け入れられない。実にありえない話です。明らかに私たちは神ではないのでそう思います。しかし、神様にとりまして、これらのことをなすことは、私たちが本のページをめくったり、紙を撫でることに等しいことなんです。主にある皆さん、それが全能の神ということです。私たちはこのことを理解して聖書を読まなければなりません。私たちはアイザック・ニュートンを知っています。イングランド出身の彼は自然哲学者、数学者、物理学者、天文学者、そして神学者であり、歴史にその名前が刻まれています。そのアイザック・ニュートンは、科学者としての自分の立ち位置をこのように表現しました。私は砂浜で美しい石ころや貝殻を見つけて喜んでいる子供のようなものである。真理の大海大海は私の前に未だ探求されることなく広がっている。彼は自分がしていることは広大な砂浜に落ちている貝を一つ取り上げて、それを観察しているようなものなんだと言いました。彼は自分が作られたものであることをわきまえ、その自分を作られたお方を 知り尽くすことなどはできないということを自覚していたのでしょう。彼は偉大な科学者でした。それは彼が多くの発見をしたからではありません。彼の背後にある広大な海の広さを知っていたから、彼は偉大なのです。私たちを取り巻く自然界には神秘的な調和があり、驚くべき未だ解明されてない無数の連携があります。すなわちそこには秩序があるんです。日は定まった時間に昇り、決まった時間に沈みます。春に新緑だった葉は、秋に色を変え、大地に落ち、そして冬がやってくるのです。夏や秋がスキップされて、春の後に冬が来ることはありません。これらは、でたらめ、気まぐれ、めちゃくちゃなものではないのです。偶然の寄せ集めではないのです。すなわち、その調和、連携、秩序の背後には明らかに知性があるのです。このことはどこかの国の科学者や IT 企業がこのことを操作しているのでしょうか？いいえ、違いますでしょう。それでは誰がこの背後にいるのでしょうか。このお方を私たちは全能なる神と呼んでいるのです。私たちが自分都合よく自分の手で神々を練ったり掘ったりして、さあ俺の願いを叶えてくれとその前に手を合わせていますと、この偉大な真理がわからなくなるんです。腹を立てたり、フラストレーションを感じるたびに神の名をつぶやいていたのでは、このことはわからないのです。神の全能は果てしなく及び、私たちが人間が把握できるものなどは、そのわずかな部分に過ぎないのです。先日私たちの地球から、120億光年先に太陽の500兆倍の明るい天体が見つかったというニュースが伝えられました。もうわからないです。この距離と光の強さはもはや私たちの頭に収まるようなものではありません。そうであるのなら、その天体を作られた神の御業や御心はいかがでしょうか。諸女教皇誕や復活などありえないと私たちの頭で理解できないから、理解できないから神などはいないというのは相当に乱暴な考え方ではないでしょうか。私たちが言っているこの頭は三日前のことを忘れてしまう私たちの頭のことなのです。私たちがありえないと思うのはありえないのではなくて、私たちの理解がそこまで行き届かないということなのです。主にある皆さん、私たちは毎週日曜日、この全能なる神を礼拝しにここに来てるのです。この一週間、私たちの前途に何が待ち受けているのかわかりません。二週間前にお話したように、嵐、突風、洪水がいつ私たちの人生に襲いかかってくるかわかりません。私には到底手が負えないということもありますでしょう。しかし今日、覚えてください。胸に刻んでください。 私たちは毎週ここで、私は全能の父なる神を信じると、神の前に唱えて、一週間を始めています。イエス様はある時、神の全能について、こんな会話を弟子たちとしました。マタイの19章23から26。それからイエスは弟子たちに言われた。よく聞きなさい。飛んでいる者が天国に入るのは難しいものである。またあなた方に言うが、飛んでいる者が神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚いていった。では誰が救われることができるんだろう。イエスは彼らを見つめて言われた。人にはそれができないが、神には何でもできないことはない。このところに飛んでいるものということが指摘されていますが、もう少し広く解釈しますと、神様以外のものが手元に十分にある人ということができるでしょう。そのような人が天国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいというのです。イエス様は時々このような極端なことを言われましたが、この言葉は決して大げさではないことを私たちは知っています。今日の宣教の状況ということを考えますならば、頷けるところが大いにありますでしょう。あの人この人を思い浮かべるときに、私たちの心にふとこんな思いがよぎります。この人が救われることなどあるのだろうか。弟子たちもその時イエス様に聞いたのです。それでは誰が救われることができますか。それに対してイエス様は言われた。人にはそれはできないが、神には何でもできないことはない。イエス様はここで神の全能について触れているのです。新約聖書の中には主税人マタイが書いたマタイによる福音書があります。その書の8章、9章にマタイはイエス様がなされたことを並べて記録しました。1、雷病人の清め。2、中部のしもべの癒し。3、ペテロの姑の熱病の癒しと悪霊からの解放。4、嵐が沈められた奇跡。5、汚れた霊に疲れた人々から悪霊が追い出されたこと。6、床の上に寝かされて選ばれた中部の者の癒し。7、12年間長血を患った女の癒し。8、街道塚さの娘が死から蘇ったこと。9、二人の盲人が癒されたこと。10、悪霊に疲れた推しの癒し。ここに記されていることは、肉体の癒し、悪霊からの解放、嵐を沈めたということ、そして死からの復活ということで、まさしく私たちには信じられないようなことばかりです。私たちはこれらのことを奇跡と呼びます。そう。どれを見てもこれらは私たちには文句なしの奇跡です。文句なしの奇跡です。しかし、先ほどお話ししましたように、私たちはこれを奇跡だと言いますが、全能の神の側から見れば、これは奇跡ではないのです。私たちが自らの爪を切るように、帽子をかぶるように、神様はこれらのことを当たり前のこととしてなすことができるお方です。しかしながら、それでもここに書かれていることは、私たちにはやはり奇跡ですので、これらのことをイエス・キリストがなされた十の奇跡と呼びましょう。確かにここにはイエス様がなされた十の奇跡が書かれている。 しかし皆さん、ご存知でしたか？ここには、10ではなくて、11の奇跡が書かれているということ。すなわちこの10以外にもう一つの奇跡をマタイは、意図的にここに書いたというのです。どういうことでしょうか？私たちがどう見てもここには10の奇跡しかありません。しかし注意深くこのマタイ8章9章を読みますと、一つだけ気になる場違いと思われるような記事があります。その記述は6番目の奇跡である床の上に寝かされて運ばれた中部の者の癒しと、7番目に書かれている12年間長血を患った女の癒しの間にあります。奇跡の間に挟まれているこの記述を7番目の奇跡としてマタイはそこに入れたのではないかというのです。7という数字は聖書の中では完全数ですから、そこに書かれていることは奇跡中の奇跡だということになります。私たちは何を読み過ごしてしまったのでしょうか？これらの奇跡の間に書かれている7番目のこととは何なのでしょうか？お分かりになりますか？6つ目と7つ目の奇跡の間に、マタイはこのようなことを書き残しています。マタイ9章、9節から13節。さてイエスは、そこから進んで行かれ、マタイという人が主税所に座っているのを見て、私に従ってきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスが家で食事の席についておられた時のことである。多くの主税人や罪人たちが来て、イエスや弟子たちと共にその席についていた。パリサイ人たちはこれを見て弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は、主税人や罪人などと食事を共にするのか。イエスはこれを聞いて言われた。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が好むのは憐れみであって生贄ではないという、それがどういう意味か学んできなさい。私が来たのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである。マタイはユダヤ人であり、主税人でありました。彼の仕事はユダヤ社会を支配しているローマ帝国の下で、ローマ皇帝のために税金を徴収すること。彼は同胞から税を厳しく取り立てて、それを自分たちを支配しているローマに納めていました。さらにそれだけではなくて、税金に加えて自分たちのポケットマネーも得ていました。故に同胞ユダヤ人の間で、この主税人ほど嫌われていた職業はありませんでした。彼らはこの罪人めとあからさまに呼ばれていたんです。マタイとて人間自分がしていることが分かっていたでしょ。悪徳な集金により、俺は裕福だけど、心には虚しさで溢れ、このようなことを続けていっていいのだろうかという思いが、いつも心の片隅にある、それがマタイでした。しかしそのマタイにイエス様は声をかけた。私に従ってきなさい。私は、この言葉に答えて立ち上がり、イエスに従ったのだと、彼はここに書き残したんです。そしてそれは彼の新しい人生の始まりとなりました。こうして魂が死んでいたようなものの心に、命の泉が湧き出したのです。そんな彼はこのマタイによる福音書を書き記すにあたり、かつて自分の人生に起きたこの出来事を、中部の者の癒しと 長血を患った女の癒しという奇跡の間に置いたのです。そう。彼にとりましてその出来事は、単なる出来事なのではなくて、それはまさしく奇跡であったということを彼は自覚したんです。しかも彼は、このイエス様との出会いを奇跡の中の奇跡としたのです。主にある皆さん、ここに来て私たちはあの聖書の記述に合点が行きます。聖書の中で一人の人が罪を悔い改めて、神と共に生きようとするときに、天では何が起きていると記していますか？イエス様は言われたではありませんか？ルカ15の10、よく聞きなさい。それと同じように、罪人が一人でも悔い改めぬなら、神の御使いたちの前で喜びがあるであろう。天において神の御使いたちの間に喜びの歓声が上がる。このことはイエス様が人の病を癒したとき、死人を蘇らせたとき、嵐を沈めたような時には一度も言及されていません。そうです。何度も申し上げますが、それらのことは神様にとりまして、またその片割れにおります御使いにとりましては当たり前のことであり、あえて喜び立ち上がるようなことではないのです。しかし、一人の罪人が悔い改めるなら、そう、あなたが、あの日、あの時、主のもとに立ち返った時、今、もし今日、この主を心に信じ、受け入れる方がおりますなら、驚くなかれ、天では御使いたちが、歓声を上げます。なぜですか？それこそが本当の奇跡だからです。今朝皆さんがこの教会にいらっしゃっていること、それは私たちの目には奇跡としては映りません。しかしもしこの中で今日自ら悔い改め、神を信じてこれからの人生を神と共に歩んでいこうという決意をその心になされた方がおりましたら、それは奇跡中の奇跡なのです。あなたの隣に座っている人は、そのあなたの心の変化に気がつかないかもしれない。しかし天においては、万軍の御使いが固唾を飲んで、それを見守っており、そこに歓声が起きています。神自らが、義人を招くためではなく、罪人を招くためにこの地に来てくださったこと、それは、全能の神だけがなすことができる奇跡なのです。そしてこんな私が、皆さんが、神を知りイエスを己が救い主として今生きている。それは奇跡であり、全能なる神だけがなすことができる主の御業なのです。イエス様はマタイが主税所に座っているのを見て、私に従ってきなさいと言われました。そこにいた弟子たちは内心思ったことでしょう。このお方はよりによって何という男に声をかけてしまったんだ。イエス様はマタイが何者かを知ってました。彼がどんな思いで毎日を過ごしているのかを知っていたんです。それを知りつつも彼に声をかけたんです。その時に不可能と思われることが可能になったんです。先の誰が救われるだろうと弟子たちが問うたとき、人にはそれができないが神には何でもできないことはないと答えたイエス様、マタイはその出来事も書き残しました。その場所に居合わせたであろう、マタイの心にイエス様のこの言葉は刻まれました。なぜなら、このお方は今、自分について 語っているんだと、その時に彼は悟ったからです。誰が救われることができるんだろう。人にはそれはできないが、神には何でもできないことがない。マタイと同じように私のようなものが救われました。そしてあなたもキリストにあって救われたのです。誰が救われることができるだろう。人にはそれはできないが、神には何でもできないことはない。私たちがこの街道を 見渡し互いの顔を見るとき、そこに私たちは全能の神の御業を認めるんです。その場所であなたの横に座る伴侶と共に私たちは唱えるんです。ここであなたの横に座る我が子と共に唱えるのです。いつもあなたの横に座る兄弟姉妹と共に唱えるのです。私は全能の神を信じる。 I believe in God Almighty。 主にある兄弟姉妹、私たちはなんと光栄な、なんと偉大な信仰の告白をしているのでしょうか。そしてこの言葉と共にですよ、この言葉と共に一週間を始めることができる、これ以上の特権が私たちにありますでしょうか。私を、そしてあなたを救われた神、この全能の神は今から後、世の終わりまで私たちと共におられます。お祈りしましょう。 Let's pray。 天のお父様、今日主にある兄弟姉妹と共にあなたのお言葉に心を向けることができましたことを感謝いたします。 Heavenly Father, We thank you for the time in turn our heart to your word today with our brothers and sisters in the Lord。我は全能の父なる神を信じる。 I believe in God, the Father Almighty。 このことゆえに私たちは救われたということを心より感謝いたします。 We thank you from the bottom of our heart that because of this we have been saved。 どうかそのくしき御業をなしてくださったあなたと共にこの人生を生きることができますように、これからも私たちを見守りお支えください。Please continue to watch over us and sustain us so that we may live this life with you who have done that miraculous work。 私たちが毎週この言葉を唱えて一週間を始めているということを心に留めることができますように。 May we pause toMeditate on these words that we profess as we start a new week。 私たちの一週間は全能の父なる神と共にある歩みであるということを決して決して忘れることがありませんようにと祈ります。 I pray that we would never, never forgetThat our week is a walk with God, the Father Almighty。 これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。 This prayer we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen。 Jesus